ここまで着きました。ですね、ねえ、今回もまあ三連ジャンってことで、またホラーテラーの読んでないやつやろうかなと思います。はい。でも基本的に今回やるのはまあ2作品だけにしようかなと思っております。で ギータレス読み、66お茶はずきこんばんはと、まずいかどうかは置いといて、とりあえずこんばんはと、あざす。で、67ありがてありがてと、ありがてありがてですよ。で、68、お茶こんばんは、3夜連続何か会社で嫌なことあったと、まあ、特にないんですけど、はい、普通に、まあ、基本的にあの自分よくは言ってないか、まあ何度か言ったことあるんですけど、できる時にやると、できる時にやって、できねえ時はやらねえと。だからやらねえ時は2ヶ月空く時もあるし、やれる時は1週間連続でやる時もあるということで、その辺が適当な形でやってる、自分の配信なので、特に別に土日に必ずやろうとは思ってやってるわけではなくて、あそこのタイミングでただできるからやってるというだけです。で、たまたま三連チャンで今できるんで、やったというところが実際のところですね。まあ、自分の昔から聞いてる人だと、これぐらいは別にこういう時もあるっていうのは、わかると思うんですけど。で、で69連チャンを追走さんと、あざっす。まあ、連チャンですね、3連チャンですね。で70、おいさん、どうしたの、3日連続頭おかしくなったと。まあ多分この方は自分の配信はあまり聞いてない方だと思うんですけど、まあ、自分は別に3週間連続配信とかもしたことあるぐらいなんで、3日連続ぐらいはですね、年に、まあ、何回かはあるかなと、まあ、何回、まあ、そんなないかもしれないけど。で、71、3日連続だと嬉しすぎて爆発してしまうかと、まあ、3日連続程度で爆発するんだったらちょっと、まあ、気をつけた方がいいですね。で72、3夜連続と、生ラジキッズここに水産と、あざす。はい、3夜連続、まあ今回は短いですけどね、短いと思うんですけど、2作品しか読むつもりないんで。で、73、お茶来たこばわと、今日も最後まで聞くまさかの3連ちゃんと、はい、3連ちゃんですね。で74、お茶の放送録音聞いてたら本物のお茶来たと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえず、来ました。で75、このまま過去の連続記録更新しましょうと、まあ、過去の連続記録は3週間と3日ぐらいだった記憶があるので、本当は1ヶ月あの時はやろうとして体調崩したぐらい、だったので、まあ、仕事もしつつでしたからね。あれは無茶でしたね。しかもまあ、帰りが遅い中でね、今の方が全然楽なんでまだあれですけど、でもやりませんけど。で、76、こんばんは、今夜も聞かせていただきますと、あざす。前回は名前を間違えてしまい申し訳ございませんと。あれじゃないですか、シャズナのあの肩書いたやつじゃないですか、まあいいんですけど、あのごくごく稀にいますね、確かに。ごくごく稀にいるんで、はい、まあありがたい話ですよ。で、77、昔から聞いてるけど連日放送は普通に嬉しいわと、まあありがたい話で、はい、昔から聞いてるってことで、まあ相変わらずですけどね、いつも通りって感じです。で78、昨日放送冒頭のため息の件はどうなったのと、俺のため息ですね。ため息というかね、で、さあやるぞのため息というか息を吐くのが、マイクがおそらく中途半端にミュートになってて入ってしまったということじゃないかなって思います。とりあえず、自分ですね、間違いない。はい。で79、こんばんは、今日初めてネットラジオインスコしました、どんな話なのかワークテカです。ネトラジオインスコしました。 ネトラジオインスコどうやってやんの？ネトラジオインストールってどうやってやんの？
え？
よくわかんないけど、なんか今どういうソフトがあるのか知らないけど、未だに自分ラジーとで配信にベルーガ使ってるっていう人間なんで、まあ楽だからね、ベルーガ楽だし、ラジーも昔から使ってるやつだから、まあドルフィンも一時使ってたけど、やっぱラジーの方が楽だな、慣れてるから。で、変なポップアップとかいらないんで、うん、でドルフィンか、ドルフィンをインストールし、いや今はもうドルフィンなのか、なるほど。でどんな話なのか、バクテカですね。まあ、いつも通りなんですけど、録音聞いてくださってるかどうか分かりませんけど、まあいつも通りっす。で、80、おちゃんだちゃんちゃんちゃんと、まあちゃんちゃんちゃんちゃん言ってるんですけど、まあいいですわ。はい、で、81位がドルフィンでしたと。はい、なるほど。じゃあ行っちゃいましょうかね。はい、今日やろうとしてるのは、まあ2つやるんですけども、おー、そうですね。高級車っていう名前の話からやって、いきたいと思います。高級車です。いきましょう。今回はバカな先輩のせいでえらい目に遭った話。これ先輩見てないよね。まあいいや。俺の先輩にやっちゃんと付き合いのあるちょっと痛い先輩がいてさ、この間その先輩ん家に遊びに行った時のことなんだけど、その先輩いきなり拳銃出してきて、おお、これでロシアンルーレットしようぜとか言うんだ。まあ偽物なんだろうけど、でその拳銃をよく見たらオートマチックっていうのかな、くるくる回るところがないタイプで、弾入れたらすぐ出るタイプね。で俺は先輩に、先輩それ偽物ですよね、あとそれ使っちゃうと一番最初のやつが死んじゃうっすって言ったんだ。そしたら先輩が俺に真剣な顔して、バーが本物だし、それに弾が出るかどうかわかんねえのになんで死ぬんだよとか言うんだ。あ、まあ俺がかなり必死で説明したら分かってくれたんだけどね。あれ冗談だったんですよね先輩。あ、まあいいや。あ、そんくらいバカな先輩がいてさ、ある日その先輩から電話があって、今から30分以内に俺ん家に来たらいいもんやるよとか言うのよ。先輩の言ういいもんで良かったものなんかあった試しがないからさ、正直行くの嫌だったんだけど、行かなかったら確実に嫌がらせを受けるのも分かってたから仕方なく行ったのね。そしたら先輩の言ういいもんって車だったんだ。しかも車種はなんとセルシオ。ただ先輩が言うには条件があるらしくて、俺ははいはい来た来た来ましたよって感じでその条件ってのを聞いたんだ。先輩が言うには、明日ある場所で夜21時頃に女が来るから車に乗って待ってろって言うんだ。でもし女が来ても来なくても車はやるだってさ。俺は先輩に、それってヤバいバイトかなんかすかって聞いたんだけど、先輩はニヤニヤして、まあそんなところだとか言うんだ。俺は二択を迫られた。先輩の言うことを聞いてセルシオを手に入れるか、先輩に逆らってちょっとした嫌がらせを受けて、しかもセルシオも手に入らない上にバイトはさせられる。考えるまでもない、俺は前者を選んだ。 某日某所 PM9 時、俺はセルシオに乗り先輩の言う女を待つ。本当にこんなところに女なんか来んのか。ここは町から外れてはないけど交通の便だって悪い。街灯だってほとんどないに等しい。正直不気味だ。俺はそれでもセルシオのためにひたすら待つ。ピルルルルピルルルル、先輩からだ。どうだ、女来たか。だってさ、俺は来てもないし、もし来ないんなら帰りたいって言った。そしたら先輩不機嫌になって、そんなはずはないからあと1時間待て。だってさ、俺は断れるはずもないからそのまま待つことにした。ああ、そっから5分くらい経った時かな、バックミラーに女が近づいてくるのが見えたんだ。やっと来たよ。俺はお待ちかねのレディーが来たことでちょっとだけ安心した。だってそこ本当に不気味なんだよ。コンコン、あのちょっと乗せてもらえますか。俺は待ってましたとばかりにドアを開け、早く乗りなよって言って彼女を促した。彼女は助手席に乗り込んでくると軽く俺にお辞儀をした。お、結構可愛い。ちょっと透明感のある幸うつそうな子。色だって本当透けるように白い。服もおしゃれだし、正直好み。俺のセルシオちゃんでの初デートにしてはなかなか幸先がいい。俺はそこで気がついた。あれ、これからどうしたらいいんだ。車に乗っけるってことはどっかに運ぶってことか。俺が逡巡してるのを感じたのか、彼女は俺に目的地を告げた。これまた偏僻なところを指定してきたもんだと、目的地に着いた俺は思った。だってさ、そこは昔工場だったんだけど、10年くらい前にその会社潰れて空き家状態になってるところだったんだぜ。怪しいよな。で、彼女はそこの前で止めてって言った。おや、こんなところで何すんだ。怪しい小麦粉の取引、それとも何かふにふになこと。考えてる間にいつの間にか彼女は消えてて、気がつくと工場の入り口に立ってた。あれ、いつの間に。さすが高級車ともなるとドアの開け閉めも静かなんだな。俺は慌てて彼女の横に行くと、どうしたのって聞いたんだ。そしたら彼女、ついてきてって言ったと思ったら勝手に工場内に歩いて行っちゃった。俺は正直いいのか、警察に捕まんないとか思いながらもついて行ったんだ。しかし中は真っ暗で何も見えない。まさかこんなことになるなんて思ってないから、照明器具だって持ってない。俺は携帯電話を取り出し、液晶の弱々しい明かりで足元を照らしながら彼女を追った。おい、彼女はどこ行った。俺は慎重に歩く。その時俺は彼女の足らしきものを見つけた。携帯の明かりじゃ膝裏くらいまでが限界。そっから上は何も見えない。よくこんな暗いところ明かりもなく歩けるねって彼女に聞いたら、いつも見てるからとか言ってどんどん進んでいく。いつも見てるってどういうことよ。正直怖いんですけど。俺は携帯の明かりと彼女の足を頼りに歩いていく。思えばなんでこの時おかしいなとか思わなかったのかわからない。ただ俺は盲目的に進むしかなかった。それに俺はもう自分でどこをどう歩いているかわかんなかったしね。彼女についていくしかないわけだ。その時俺の視界から彼女の足が消えた。ん？俺は携帯の明かりを少しだけ足元から前に照らす。足はあった。彼女の足は5メートルくらい前にこっちを向いて立ってた。いつの間に。なんだよ、急に走んないでよ。俺はそう言いながら次の一歩を踏み出した。その瞬間俺の足は完全に空を切ってバランスを崩した。そして俺は階段のようなところを転がり落ちていったんだ。って何なんだよ。 俺は完全な闇の中にいきなり放り込まれた。ピルルルルピルルルルと10メートルくらい先で俺の携帯が光を放ち俺に居場所を伝える。俺はうめきながらそこまで這っていく。体のあちこちが痛い。骨も折れてるみたいだ。ようやく携帯電話のところまでたどり着くと画面は非通知。俺は迷ったが電話に出る。はい、もしもし、誰？しばしの沈黙の後、ありがとう。そう言うと電話は切れた。女の声だった。ん？なんだなんだ、誰なんだ？ピルルルル。ん？先輩？俺が電話に出ると先輩はいきなり怒鳴り始めた。今どこにいるんだ、何回電話しても出ねえし、てめえセルシオは没収だ。そりゃないっすよ先輩。俺は半泣きになりながら今いる場所と状況を説明すると、先輩は急に上機嫌になり、よっしゃよっしゃ、わかったわかったと言いながらどうやら迎えに来てくれるみたいだ。わけわかんねえ。どれくらい待ったか、全身の痛みで朦朧とする意識の中で俺は誰かに声をかけられた気がした。ごめんね。あの子かな。できたら救急車呼んでほしい。俺はそう思いながら目をつむった。おい、どこにいんだサトシ。先輩？俺はありったけの声を出す。急に明かりが近づいてきて俺は目をくらませた。おお、本当にありやがった。ありやがった。先輩は何言ってるんだ。俺は先輩の照らす方を見る。そこには見覚えのある服と骨。え、骨？うお、サチ、こんなところに。突如先輩の後ろから男が叫びながら骨に駆け寄り泣き始める。先輩、これどういうこと？俺は先輩に聞いた。先輩が言うには、世話になってるやっちゃんの妹が行方不明になっていたらしく、どうやらある変態男に車で連れ去られたらしい。ちなみに妹は片木さんで、目撃情報をもとに連れ去られた場所や車、連れ去った男の特徴などなど、八方手を尽くしてそいつを捕まえたところ、そいつは妹を殺してどっかに捨てたという。それ聞いたやっちゃん兄ちゃんブチ切れちゃって、そいつボッコボコにしちゃった。でそいつが乗ってたのがあのセルシオ。まあ早い話がそいつのことやっちゃったんだって。でやっちゃん兄ちゃん、妹の捨てた場所聞く前にそいつボコボコにしちゃったから、妹のことを探したけど全然わかんなくて、男から募集したセルシオを景品に妹の捜索を下っ端に命じた。警察に言うわけにもいかないしね。っていうか、そのセルシオあんたの車じゃねえだろとは言えない俺。そんな時、妹の連れ去られた場所に幽霊が出るって噂が出始めた。で先輩は、本当に幽霊が出るのか、もしその幽霊が妹さんなら遺体の場所見つけられないかって考えたらしい。どんな思考回路だよ。先輩は前に俺が変な女に好かれるって話した時のことを覚えてたみたいで、死んでまで出てくるってことは変な女だろってことで俺に白羽の矢を立てたらしい。正直迷惑な話だよな。あれから俺は憧れだったカーライフを満喫している。ただ車はセルシオじゃない。結局先輩の乗ってた片落ちのマーチになった。走行距離は8万キロ。走るとガタガタうるさい。先輩、なんでマーチなの？先輩はというと、おいサトシ、俺のセルシオ乗っていくか。人生強いやつが全てなのか。そりゃないぜ先輩。俺は悲しい現実に打ちのめされる。まあいいや、とりあえず車は手に入ったしよしとしよう。それにあのセルシオ、まだまだ余罪がありそうだ。これは先輩には内緒にしとこう。俺は少しだけ勝ち怒った気になり、ガタガタうるさいマーチを走らせた。 高級車2、白く派手なだけのフェイクファーの隙間にこれでもかというほどに詰め込まれたお札やお守りの類。後部座席には何を勘違いしたのか京都や奈良で売っているような大仏のお土産に、果ては商売繁盛のささやくまでまでが所狭しと載せてある。俺はその日先輩に拉致られて朝から先輩のセルシオを運転していた。先輩これどこ向かってんすか。うるせえよ、黙って運転してろよ。なんだよとは言えない弱々な俺。さっきから何言ってもずっと先輩はこんな感じ。正直すっごくめんどくさい。それに今日の先輩顔つきが半端なくやばい。まるで3日間ぶっ続けてオールした後の俺みたいな顔してる。昔先輩に理不尽な罰ゲームでやらされた。しかもとんでもなく不機嫌だ。こんな時の先輩には黙って従うが吉。長年の付き合いで俺にはよくわかってる。でも俺には一つだけ気になることがあった。それは俺が車に乗る時にトランクからちらっと見えてたスカートの裾みたいな何かのこと。先輩トランクなんすけど。ああ？てめえも何か見えるとか言うのかよ。いい加減なこと言ってとぶっ殺すぞ。ひひ、お願い殺さないで。やっぱ聞かなきゃよかった。俺の好奇心のバカ。ち、しょうがねえ。俺に何があったか教えてやんよ。そう言うと先輩は話し始めた。あの事件の後、先輩はオンボロマーチからセルシオに乗り換え、その足でテンションに任せてナンパに行ったらしい。正直事件の全容を知ってる人の考えることじゃないよな。まあいいや。先輩はバカだけど顔は男前なんだ。結構このことは自他ともに認めてる事実で、ナンパの成功率はかなりのものだと自慢されたことがあった。でその日も先輩の甘い顔とセルシオを武器に見事ナンパに成功したらしい。問題はそこからだ。先輩はその娘とそのまま酒なんか飲んでいい感じになった。でそのまま海岸沿いのホテルでドンジャラをひとしきり楽しんだ後、先輩はその娘を送るため車を走らせてたらしい。その子の家はある峠を越えてすぐのところにあるらしいんだけど、その峠に差し掛かった時、トランクの中からいきなり何かがむちゃくちゃに暴れるような音がしたらしい。先輩とその娘はなんだなんだっつって車を降りてトランクを確認すると何もない。いや先輩にとっては何も見えなかったらしい。でもその子はトランクの中見た瞬間絶叫したらしい。でそのままいやーとかやめてとか言いながら山の中に走っていっちゃったんだって。当然先輩は追っかけてったんだけど、山の中でその子が倒れてたんだって。でその子の倒れてた場所なんだけど、そばには不法投棄っぽいゴミの山があって、その子の周りだけ不自然に土が掘り返された跡みたいに色が変わっていたらしい。やめときゃいいのに。先輩はそこにあったゴミの山から使えそうなものを探して土を掘り返したんだって。本当はすぐにでも逃げたかったらしいんだけど、その時はなんかそうしなきゃいけないと思ってどんどん先輩は掘っていった。じゃあやっぱりというか、できすぎててマジかって感じなんだけど、骨出てきたんだって。で先輩は恐ろしくなってその子のことも骨も全部放って帰ってきちゃったらしい。先輩最低だよな。さすがに俺も引いた。俺がそんな顔をしていると先輩は俺だって悪いと思ってるわとか言ってたけど本当かね。で先輩が言うには峠から帰る間中ずっとトランクの中で何か暴れてたんだって。で先輩は前の事件の時のやっちゃん兄ちゃんに聞いたら、変態野郎が妹の他にあと2人やったって漏らしてたらしい。そこで先輩はそのやっちゃん兄ちゃんに今回のことを相談したら、そういうこと専門の人がいるからそこ紹介してくれたんだってさ。でその専門家のところに今向かってたんだって。そんな人いるんなら前回もその人に頼めばよかったのにって俺は思ったよ。それにそれって俺いらなくないっすか。 て俺はたまらず聞いたんだ。そしたら先輩は、お前変な女好きだろ、いざとなったら全部お前にやるよ。だってさ、先輩は冗談っぽく笑ってたけど、そんな病人みたいな顔で笑われても不気味なだけですよ。てか笑えないっす。で、車で走ること数時間、どこをどう走ったか先輩の言うままに車を走らせると、俺たちは小さな家に着いた。そこには砂利道にロープだけ張ってある駐車場があって、俺たち以外の客はいないみたいだった。そこは俺が想像してたような物々しい感じはなくて、どちらかというと普通のボロっちい家だった。正直俺は大丈夫って思ったよ。先輩、ここって？おお、ここはな。先輩の話によると、ここにはすごく霊について詳しい人がいて、お祓いみたいなこともしているんだそうだ。俺たちは玄関脇にあるチャイムのボタンを押した。しばらくするとガラス張りの引き戸の向こうで人の動く気配がして、中から初老のおっちゃんが現れた。おっちゃんの見た目は、この人大丈夫ってくらいやつれてて、人のことよりまず自分のことどうにかしろよって思ったね。俺たちはおっちゃんに事情を説明すると、中に入れって言われた。中に入って俺はさらに不安になった。だってそこは本当に普通の家なんだ。っていうか普通以下。あたりにはコンビニ弁当の食べかすや洗濯物の山。おっちゃんもどう見てもすごい人には見えない。俺は先輩に小声で、大丈夫ですかねって聞いた。先輩は苦い顔をして、わかんねって言った。おっちゃんはボロっちいソファーの上の洗濯物を床に払い落とすと、俺たちに座れって言って、おっちゃんは俺たちの向かいの椅子に座った。一応応接間だったらしい。で、おもむろにテレビをつけると野球中継を見始めた。ん？どういうこと？横を見ると先輩がかなりイラついてる。そりゃそうだよな。おい、おっさん、話聞けよ、といきなり先輩はおっちゃんに怒鳴りつけた。うるさい、分かっとるわ。今大事なところなんじゃ。だっとれ、話なんか聞いてもどうせやることは同じなんじゃ。おっちゃんは見た目からは想像つかないほど鋭い声で俺たちに言うと、それからたっぷり1時間は野球中継を見てた。先輩はかなりイラついているのか、タバコを吸いながら俺のことをなじってくる。なんで俺に？勘弁してよ。広島カープが盛大なサヨナラ負けをしたところで、おっちゃんは今年もあかんなとか言いながら俺たちの方に向き直った。そして一言、じゃあ始めようかと言うと、襖を開け隣の部屋に入っていった。俺たちはその場で座っていたが、はよ今回というおっちゃんの声に慌てて隣の部屋に入った。うわ、くっせえ。隣の部屋は窓にぴっちりと段ボールが貼られていて、かなり暗かった。そして何より得体の知れない匂いがこもっていて、ものすごく臭かった。例えるなら洗ってない犬の匂い。とにかく俺は吐きそうだったよ。部屋には四隅にろうそくが立っていて、真ん中にはおっちゃんが座ってた。で、おっちゃんの前にいろりみたいなのがあって、そこには片手鍋がグツグツ煮立ってた。どうやら匂いはそこから来ているらしい。あよ、座らんかい。俺たちはおっちゃんに促されるままにおっちゃんの向かいに座る。そしたら説明するで、まず金持ってきたか。先輩が懐から結構な厚みの封筒を差し出すと、おっちゃんは奪うようにそれを取り中身を確認する。あれ、いくらくらい入ってんのかな。おっちゃんは満足げにうなずくと、俺たちに、よっしゃ、そしたら初めにやな、お前らこれ飲めやと言い、鍋の中の液体を柄杓ですくい湯飲みに入れて俺と先輩に渡す。液体はかなり素敵な匂いを放ってた上に、何かよくわからないものが浮いてて、色は灰色に緑混ぜたみたいな色だったよ。そしておっちゃんは自分の分も用意した後、フーフー吹きながらグイッと飲んじゃった。マジか、そりゃこんなもの飲んでたらやつれもするわ。まずい、もう一杯 ってお前らはよ飲まんかい。おっちゃんは悪役紹介ネタをやりながら俺たちに言ったよ。おっちゃん面白くないし無理、これ本当飲むとか無理だって。ねえ先輩。先輩？うお、すげえ飲んじゃってるよ。俺は初めて先輩のことを尊敬したね。仕方ない、俺は一口飲む。なんだこれ、果てしなくまずいぞ。俺は絵好き、何度も戻しそうになりながら怪しい液体を飲んだ。
ぐえ、マジ
俺涙目。よし飲んだな、これからもうちょっとしたらお前らは変なものを見ると思うが気にするな。そう言うとおっちゃんはブツブツ何か言い始めたんだ。するとあたりにもやみたいなものがかかり始め、次第にそのもやが形を取り始める。おお、これまた厄介なもん連れてきたの。お前ら何聞いてここに来たんか知らんがな、わしはこいつらを今すぐ払うたりはできんど。お前らにもちょっと動いてもらわなあかん。わしはこいつらとお前らを仲介するから、あとは若い者同士話せんかいや。時間はまあせいぜい30分くらいやな。そう言うとおっちゃんは再びブツブツ言い始めた。え、それってちょっと無責任すぎない？俺は心の中でおっちゃんに突っ込む。そして先ほどのモヤはいつの間にか形を変え、人型のそれに近づいていく。やがてモヤは俺たちにまとわりついてきて、俺の頭の中はぼんやりしてくる。そして断片的な映像が頭の中に流れてくる。目の前に止まるセルシオ、車から降りてきた男が話しかけてくる。人の良さそうな男だ。車に乗り込む女、車は人気のない道を進んでいく。やたらとテンションの高い男。やがて真っ暗な山の中に車は止まる。女の顔が恐怖に染まる。女はドアを開けようとするが、どういうわけか開かない。女は首を絞められる。次第に顔面は鬱血して赤くなり、目は白目を向く。そして舌がだらしなく垂れ下がったところで世界は暗闇になる。ガタガタと揺れる振動を感じる。そこは真っ暗だった。エンジンの音？ここはどうやら車のトランクの中のようだ。どれくらい経ったか、不意に車は止まる。トランクが開けられる。暗闇にいたせいか月の明かりが眩しい。女は先ほどの女ではない。女の口はガムテープで塞がれている。手も同様に体の後ろでぐるぐる巻きになっている。男は優しく女を抱き起こすと地面にそっと立たせる。あたりは山の中のようだ。女は泣きながら男にすがる。男は一息に口元のガムテープを剥がすと女の耳元でささやく。助けてほしいかい。女は男に何度もうなずき哀願する。男は恍惚の表情を浮かべ、ダメと言う。女は泣きながら山の中へ逃げる。男は恍惚の表情のまま逃げる女の方をゆっくりと見た後、にやけた顔で待ちなよとか言いながら女を追う。後ろ手にガムテープで拘束された女は何度も転がりながら必死で逃げるが、上体の男から逃げ切れるはずもなく、やがて男は優しく女の後ろから捕まえたと言いながら抱きすくめる。女は全力で男から逃げようともがくが、男は見た目とは裏腹な力で女を組み伏し、ゆっくりと首を絞める。再び世界は真っ暗になる。ザクッザクッという音が聞こえる。暗闇の中に丸く切り取られた紺色が見える。目を凝らすと紺色の中に白く小さな光が見える。星だ。不意に紺色の縁から黒いものが現れ視界を埋めていく。顔に不快な感触を感じる。土？ここは穴の中か。生き埋めかよと俺は思う。視界の紺色が黒く塗りつぶされた頃、頭の中の映像が薄れていき、俺は全身に汗をかきながら目覚めた。おっちゃん、これって お、終わったか。悪いとは思うだけど、ちょっと見えてしもうだわ。お前らも災難やの。あの男どうやらもう死んどるみたいやけど、ひどいやっちゃな。まあええわ、胸くそ悪いからあの男はこっちで始末しといちゃるわ。ちょっと急すえたな、すえたらなあかん。あとな、娘さんだわ、お前ら遺体見っけてこいや。ほんで早う供養したらんと、そっちの兄ちゃん下手したら死んでまうで。先輩の方を見るとかなりげっそりしていた。先輩大丈夫ですか？
ああ、あの変態野郎許さねえ。俺をこんな目に遭わせやがって。
先輩自業自得す、とは言えない。俺は怒りに打ち震える先輩を放っておいて、俺たちはこれからどうしたらいいのかおっちゃんに聞いた。するとおっちゃんはとりあえず遺体見つけたらここに電話しろと言い、俺たちの方に名刺を投げてよこした。名刺には〇〇署交通課丸山丸らとある。警察。
心配すんな知り合いや。あとな、まだ薬の効果切れとらんから、街に出たらいろんなものが見えると思うけど全部無視や。わかったな。相手にしとったらキリがないでの。ほな行け。
俺たちはとりあえずおっちゃんの家を出て車に戻ると、とんでもないものを目にすることになった。車には映像で見た女の子が助手席に座ってこちらを無表情に見ている。トランクからはスカートの裾が見えている。シャレにならない。俺は先輩に救いの眼差しを送るが、先輩は容赦ない。俺を無理やり運転席に座らせると自分も助手席に座る。
先輩見えてないんすか？うるせえよ、おっさんシカトしろって言ってただろ。だからシカトしてんだよ。
ああ、見えててあえてそうしてるわけね。はいはいって、どんな神経だよ。それにどうなってるんすかそれ。何かチラチラ顔がダブって気持ち悪いっす。あと先輩、胸がついてますよ。
俺は心の中で何度も突っ込みながら車を走らせた。
途中スコップを買うためにホームセンターに寄り、うっかりトランク開けた時は死ぬほどビビった。無表情な女の子がガムテープぐるぐる状態で俺を見ている。俺はビビりながらちょっとごめんねって言い、スコップを入れるとそっとトランクを閉めた。スカートの裾は出たまんまだった。
先輩が言うには、問題の峠は丸々団地の前を抜け、そのまま進むと海が見えてきて、その先にあるらしい。
俺はその峠に着くまでに何度も人や動物なんかを引き殺しそうになった。っていうか引いた。誤解しないでね。ちょっと大きな交差点に差し掛かるたびにみんな車に突っ込んでくるんだよ。分かってるよね、みんな死んでるんだ。そのたびに俺は火とか言ってたけど、先輩がシカトしろって怒るから俺の頭はおかしくなりそうだったよ。
でもまあしばらくすると先輩とダブってる女の子以外見えなくなったけど、
峠に差し掛かったあたりからトランクの方から人の暴れるような音が聞こえてきた。隣を見ると先輩とダブった女の子もそわそわし始めた。はっきり言ってシュールな光景だった。俺たちは車から降りるとそっとトランクを開けた。これはいきなり見たら女の子も驚くよ。そこには必死な顔で暴れるさっきの子がいた。俺たちはスコップを持ち、先輩を先頭に問題の場所に行くと二人で掘り始めた。辺りはまだ暗くなかったけど、時折遠くで鳴くカラスや山鳩の声が不気味だった。俺たちが穴を掘ってる間、二人の女の子たちはずっとそばで俺たちのことを見てた。無表情で。
怖いから見つめないでよね。本当お願いします。
先輩が前に掘ったからなのかわからないけど、案外簡単に土は掘れてすぐに骨は出てきた。俺たちはそこで手を止め、先輩と二人で骨に向かい手を合わせた。もう化けて出ないでください、成仏してくださいって。俺は誓って言える。前飼ってた犬のコロが死んだ時より真剣に祈ったよ。俺たちは気は進まないけど、もらった名刺の刑事に電話をかけることにした。その時俺は女の子のいたあたりを見たんだけど、女の子たちはいつの間にかいなくなってた。
すぐに電話はつながり、事情を言うと刑事はすぐに行くから待ってろって言い、俺たちは車で待つことにした。しばらくするとさっきの電話の相手なのか刑事がやってきて、俺たちが軽く事情を話すと後のことは警察が処理してくれるらしい。遺体は犬の散歩中に見つけたってことになるらしい。俺たちのことはなぜか不問なのだそうだ。どうやらおっちゃんが手を回してくれたらしい。そんなことを刑事が言葉の端々で匂わせていた。あのおっちゃん何者なんだ。何日か後で山の中から白骨死体見つかるってニュースでやってたけど、犯人死んでる場合ってどうなるんだろうな。まあ俺には関係ないけど。俺たちはその後おっちゃんの家に戻り、遺体は無事見つけたことともらった名刺に連絡したことを伝えた。するとおっちゃんは先輩に、お兄ちゃんだいぶ男前になったな。車の方もわしが後処理しといちゃるからもう大丈夫やろ。また何日かしたらおいでえな。あとちょっと気になることがあるんやけどな、兄ちゃんの後ろの生き霊になりかけとる姉ちゃんが見えるんやけど、兄ちゃん何か悪さでもしたんかと言った。間違いない、置き去りにした女の子のことだ。先輩はそれを聞くと慌てて携帯電話でどこかに電話するとものすごい勢いで謝ってた。あの先輩が謝るとはよっぽど今回のことが懲りたのだろう。おっちゃんの家からの帰り道、先輩は俺にこう言った。なあサトシ、あの車なお前にやるわ。あと言っとくけどな、怖えとかそういうんじゃねえぞ。新しい女が車くれるとか言うからだぞ。分かったか。他のやつにふかしてんじゃねえぞ。俺には先輩がビビってるとかどうでもよかったんだけど、思わぬ報酬が嬉しくてニヤニヤしてたら先輩に殴られた。それでもニヤニヤは止まらなかったけどね。数日後、俺はおっちゃんのところに車を取りに行った。あれ男前の兄ちゃんはどないしたんや。先輩のことか。確かに俺は男前ではないけれど、そんな言い方って。まあ兄ちゃんでもええやろ。すまんけどな、一人はなんとかなったんやが、もう一人はもうちょいお前とドライブがしたいんやと。ユンは冗談や。この子をここの住所に連れて行ったってくれや。この子の実家やな。そしたらこのこともおさらばや。そしたら兄ちゃん頼むで。またなんかあったらおいでえな。金はもらうけどな。おっちゃんは笑いながら俺に住所の書いた紙を渡すと家の中に入ってった。俺は車の方を見たよ。いるよ。そしてものすごいこっち見てるよ。おっちゃん約束が違うぜ。俺ってついてるな。くだらない冗談をつぶやくと、俺は紙に書いてある住所に向けて車を走らせた。以上。高級車っていう題名の話でございました。はい。で、ジータレス読み、これ大丈夫だよな。高級車ってホラーテラーどこまであんだろう。2までしかないと思ったけど、3あんのかな。ないよな。はい。で、ジータレス読み、どっからだっけ、82かな。ウェイヒヒおっちゃんの放送が最近連続で聞けてると、まあ、最近連続でやってるからね。まああとタイミング合ってるということですかね。で、83、2つと言いつつ100はやっちゃうんでしょうね。おっちゃんそうでしょうと、まあ、100はやるわけじゃないですけどね。1つやってもう50分かかってる、まあ、50分じゃない、40分ぐらいかかってるのかな。で、84、おっちゃん今後は楽しく聞かせていただきます、ね、まあおっちゃんじゃないですけど今後は
って85、わおちゃんこんばんは、3連ちゃんすごいのと、まあ、すごくはないと思うんですけど、別に、まあ、やれるときはやる。で、86、久々におっちゃんをペロペロしに来たよ、ペロペロと、誰だかわかんねえ、まあ、とりあえず聞いたってことで、あざす。で、87、おっちゃんがおっちゃんおっちゃん言うと、おっちゃんがおっちゃんみたいな感じがするよねと、まあ、俺おっちゃんじゃないですけど、はい、で88、おじいちゃま3日連続放送ありがとう、明日も仕事を頑張れるよ、やっぱりおじいちゃまの声に癒されると、まあ、癒されるのかな、これ、どう考えても癒すつもりで読んでるわけじゃないんですけど、ね、まあ、とりあえずありがたい話で、まあ、おじいちゃまじゃないですけど、はい、アンさんも仕事って書いてあるぐらいなんだから、そんな年離れてねえと思うんだけど、で89、おっちゃん来てた、連続で聞けるなんて幸せの極みですと、持ち上げすぎ、大したことないと、はい、で90、嘘、3日連続いたこさん聞いてた、涙とか、まあ、普通に録音アップするんでそれで、はい、で91、聞きたいけどどうしようもなく眠い、録音聞かせてもらいます、楽しみにしておりますと、あざす。眠いときは寝た方がいい。で92、高級車1の方は普通の出来だったので2のみを勧めたんだったりと、うん、そういうのはあんまり自分は逆にしないので、つながってるならそのなんつう、1を読んでこその2っていう、そのやっぱりいきなり2よりかはやっぱり1があってだと思うんで、うん、てか確かに1読まなかったらこれは分かりにくい、うん、からよかった自分1読んで、まあ、2って書いてあったから1あるんだろうなと思ったら1あるから1から読んだんですけど、はい、で次行きましょう、次、今日最後、ですね、次が、許された呪いっていう題名の話。さあ行きましょう。許された呪い。第1話、のぞき。僕の知り合いにダウンタウンのまっちゃんによく似た実に楽しい男がいる。20も年下のくせに僕のことをおっさん呼ばわりだ。今から紹介するのはそんな彼の体験談だが、怖さをうまく伝えられるかどうか正直自信がない。それにそういった類のものをあまり読んでないんで、どこかに似たような話があるかもしれない。あ、でもまあその時はその時ということで。その人 F さんは大学時代オンボロアパートの2階に住んでいた。入居してすぐのある日の夕方、学校から帰った F さんは何をするでもなく布団に寝転がってただぼーっとしていた。その時カンカンカンと鉄製の階段を誰かが上がってくる音が耳に入ってきた。コツコツコツ、ハイヒールの音、女か。 F さんは何の気なしにその音を頭の中で追った。足音が止まる。隣の部屋？ガチャガチャ、ギーバタン。隣、女が住んでるんだ。彼はほんの何十秒かで頭のハゲたただの変態と化していた。F さんは当時重度の若ハゲに悩んでいたらしい。女だ、女だ、女だ。モテない男の辛さか、F さんの興奮は半端ではなかった。ヤッホー。僕は F さんの話を気持ちはわかるわかるよなどと相槌を打ちながら適当に聞き流していた。俺が体験した怖い話教えてやろうか。その一言で始まった F さん曰く超怖い話。正直その時点ではどうせ彼のことだからくだらないオチで終わるんだろうなとまるで期待していなかったんだが、何歳くらいの女だろう、美人かな。
隣の部屋に住む女のことが気になって仕方がない F さんは、妄想だけで我慢すればいいものを、なんとどこかに覗き穴はないかと探し始めた。壁を見渡すが、それらしき穴はどこにも見当たらない。押し入れに入り、上の板を横にずらすと天井裏に顔を入れた。目の前にそれはあった。穴ではなく、板と板のわずかな隙間から明かりが漏れている。もう心臓はバクバクよ。罪の意識なんざかけらもなかった。 S さんはその隙間に目を押し付ける。埃が目に入ることなど気にもならない。ブラとパンティーだけの女が畳に座ってた。斜め上から見ているので髪に隠れて顔は見えなかったが、若い女のようだった。しかしその姿は F さんの期待していた光景とははるかにかけ離れていた。女の体はほとんどがただれており、ぬらぬらとした血にまみれていたのだ。かゆみがひどいらしく、女は体中を狂ったようにかきむしっていた。何か呪文のような言葉をブツブツつぶやきながら。S さんはゾッとして隙間から目を離し、押し入れから出た。台所の流しで少しえずく。女への興味は完全に消え失せていた。一月が過ぎた。彼の中で恐怖はかなり薄まっていた。わざとアパートの住人との接触を避けているのか偶然なのかわからないが、外で女を見かけることはただの一度もなかった。生活音は壁越しに伝わってきてはいたが、学生なのか働いているのかさえ全くわからない。こうなると、なんとかあの女の正体を知りたいという欲求が F さんの中で日増しに強くなる。お色気という面ではもはや関心度ゼロだったが、探偵気分は抑えきれなかった。 F さんは再び押し入れに入り、板をずらした。顔は見たくないな。あの様子じゃ多分顔も皮膚病でひどい状態だろうし。隙間に目を当て部屋を見ます。視界が狭いので全体を見渡すのは不可能だったが、女の姿はないようだった。部屋の様子は前よりかなり荒れていた。眼下に散らばる血の付着した衣服が痛々しい。ん？え？足？ F さんが覗いている位置からは視界ギリギリの一番奥の壁際に2本の足があった。宙に浮いてる？ぶら下がってる。全身におかんが走った。心臓が破裂しそうだ。鳥肌が立つどころの話ではない。やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい、首吊ってる。警察に通報できるはずもなく、 F さんは財布をつかむととりあえず部屋を飛び出した。どうしたらいいのか見当もつかない。ファミレスでコーヒーを飲むが、心臓のバクバクは一向に収まらない。勘弁してよ。壁一つ挟んで死体がぶら下がってるようなところに帰る気にはとてもなれない。と言って彼女はいない。止めてくれるほど親しい友人もいない。ビジネスホテルを利用する余裕もない。彼には自分のアパートしか帰る家はなかったのだ。大家さんに頼んでみるか。異様な声が聞こえたとか言えば調べてくれるかも。ファミレスを出る頃にはもう日は暮れかかっていた。夕闇の中、アパートに着いた彼は大家の家がある裏に回ると、ふと何気なく2階を見上げた。隣の部屋はやはり暗く、カーテンは開けっぱなしだった。窓から突然女が顔を覗かせそうで、思わず目をそらす。大家の家はすぐそこだ。恐怖を押し殺し歩き始めた。その時である。カンカンカン。聞き覚えのある足音があたりに響いた。言いようのない恐怖が F さんを襲う。コツコツコツ。これまた聞き覚えのあるハイヒールの音。いいパターン。女が帰ったんだ。逃げないと。でもなんで。 心は焦るのに体が硬直して動けない。目は自然と2階の女の部屋の窓に釘付けになった。部屋に明かりがついた。一瞬大きなマスクをした女が見えた。窓に近づきカーテンに手をかける。ん？逆光で真っ黒な女の上半身が窓際で静止したまま動かない。俺を見てる。5秒、10秒、女はようやくカーテンを閉めた。 F さんは震えていた。女は生きていた。じゃああの足は一体何なんだ。大家の家に向かうはずだった F さんの足は再びファミレスに向かっていた。第2話接触。ファミレスに戻った F さんは今後のことを真剣に考えなければならなかった。 F さんのアパートはもはや彼にとって最強の心霊スポットでしかない。引っ越したいのは、山々だが先立つものがない。親に頼むのも気が引ける。大家にお願いして部屋を変えてもらうか。空き部屋があれば聞き入れてくれるかも。F さんは今更のように後悔した。隣の部屋を覗き見したこと。夕食時だというのに客はまばらだった。彼は店内の様子を眼下を走る車と一緒に見ていた。夜景を眺めながらガラスに映る店内をぼんやりと見ていたわけだが、客の中に妙に気になる存在が一人いた。いつの間に席に着いたのか、広いテーブルに一人で座るうつむいたままの女。何を注文するでもなく、店員もなぜか気にしている素振りすら見せない。 F さんは気になって視線をガラスから店内に移した。いない。もう一度ガラスを見る勇気などなかった。俺もしかしてとんでもないところに足突っ込んでるんじゃ。彼は立ち上がり伝票をつかむと、女が座っていたはずのテーブルを大きく避けて出口に向かった。店を出て雑踏の中をひたすら歩く。歩きながら心の中で叫び続けた。何なんだクソったれ。しばらくして F さんは恐怖におののいていたはずの自分の心に少しずつ力が湧いてくるのを感じ始めた。ガラスに映った女と隣に住む女との関係はわからない。しかし人間ではないものを見てしまった F さんの心に芽生えたのは恐怖よりもむしろ勇気だった。もう逃げるのはやめだ。そこまで話すと F さんは叫んだ。やけくそだよやけくそ。やけくそも勇気の一種なんだってつくづく思ったね。 F さんの目はふざけていない。それを見て僕も真剣に話を聞くことにした。最初はバカにしきっていた彼の話は次第に興味深いものになっていった。F さんは暗闇の中アパートに帰った。自分の部屋に入るとやはり少し落ち着いた。彼は隣の女と一度じっくり話さないといけないと考えていた。部屋に押しかけるわけにはいかないので、女が外出するときを狙うしかない。勇気が湧いたとか言いながら F さん、その夜はさすがに電気を消して寝られなかったらしい。翌朝早く F さんは近くのスーパーで食材を買い込んだ。部屋にこもって女の外出を待つにしても、いつになるのか見当もつかないからだ。大学の講義などもうどうでもよかった。隣で女はすでに死んでいて、部屋に出入りしているのは実はこの世のものではないんじゃないのか。そんな想像をしたこともあったが、ありえないと結論付けた。幽霊がカーテン閉めんだろ普通、というのがその理由だった。そしてそれを証明するためには是が非でも女に会わなければならないのだ。テレビはつけない。音楽も聞かない。ただ隣の様子を伺っているだけで夜になった。 その日一日、隣の部屋からは物音一つしなかった。さすがに覗きはもうゴリゴリだ。やはり死んでるのでは。どうしてもその不安が頭をよぎる。やけくその勇気もたった一日でしぼんでしまいそうだった。 F さんはその夜も電気を消せずに布団に入った。俺そのうち狂うかもなんてことを考えながら、深夜2時ごろ、F さんはふと気配を感じて目を開けた。
ギ
ドアの音だ。パタンガチャッ、
コツコツコツ、カンカンカン。
女が出ていった。 F さんはパジャマのままサンダルを履き、静かにドアを開け外に出る。忍び足で階段を降りると女の後を追った。細い路地を抜けて大通りに出る。
いた。
50メートルほど先に女が歩いていた。時刻が時刻だけにさすがに人通りはまばらだ。
見つかるとまずい。
女の後をひたすら追っていた F さんはふと我に返って愕然とした。俺女と会って一体何を話そうとしてたんだっけ。まず第一に声もかけられないじゃないか。こんな夜中に隣の部屋に住んでる F っていうものですよろしくなんて言えるわけがないし、しかもこんなパジャマ姿で。F さんは自分のバカさ加減に泣きたくなった。そもそも彼の恐怖は見知らぬ女の部屋を覗いたから発生したんであって、女には何の責任もない。あなたの部屋で不気味な足を見たんですけどなどと言おうものなら警察に通報されるのがオチだ。それでも F さんは追跡をやめなかった。とりあえず女が幽霊ではないという確証だけでも手に入れたかったのだ。前方を歩く女は24時間営業のスーパーに入っていった。 F さんは女がレジでお金を払うところを見て帰ろうと思っていた。幽霊にそんな真似できっこねえからな。 F さんは尿意を感じトイレを探した。店が広くてなかなか見つけられない。うろうろしていると前から大きなマスクをした女が近づいてきた。都市伝説の口裂け女そのままの姿だ。F さんと女の距離はどんどん近くなる。ここで F さんとんでもない行動に出るのである。第3話純愛。なんと F さんは女に歩み寄り、いきなり女の体を力いっぱい抱きしめたのだ。女は声の出し方を忘れてしまったかのように、ただ呆然と彼の胸に顔をうずめたままだ。 F さんは腕の力を弱め、背中に回していた右手を女の顎に当て、小さな顔を優しく持ち上げた。その両目は大きく開かれ、今まで懸命に耐えてきたであろう苦しみ悲しみを無言で訴えていた。よく頑張った、もう少しの辛抱だからね。 F さんがささやくと女の両目に涙があふれた。それを見て F さんの目も潤む。女のことが愛おしくてたまらなかった。 F さんはこれらのことを自分の意思でしたわけではないという。体が勝手に動き、口が勝手に喋ったのだそうだ。ただ自分のしていることはちゃんと分かっていた。なぜか急に彼の胸に優しさが溢れ出し、その思いは本流となってその女に向かって流れたのだ。その時女のことを昔からよく知っているような言いようのない不思議な気持ちで満たされていたという。自分の意思で動けるようになってからも女への溢れるような優しさは変わらなかった。二人はスーパーを出て人気のほとんどなくなった通りをゆっくりと歩いた。F さんは少しでも遅く歩いて女と一緒にいる時間を増やしたいと考えていた。他人の部屋を覗いた上に皮膚病で苦しんでいる女を見て気色悪くらいにしか思わなかった自分が情けなかった。女はこんな男に突然抱きしめられても抗えず、逆に頼ってしまうほど衰弱していたという。 ただの変態だった F さんが変わり始めていた。その女とは肉体関係以上のもので結ばれていると感じていたのだ。そして女もそう感じているはずだと思いたかったし信じたかった。アパートに着いた女は階段の踊り場で立ち止まり、マスク越しに今日はありがとう、おやすみなさいと言って手を差し出した。 F さんはその時初めて女の声を聞いたことに気づいて少し驚いた。たくさん語り合ったような気がしていたのに、女との会話が全て自分の妄想だったとは。 F さんは女の右手を両手で包んでいった。今日はごめんなさい、スーパーでおかしな真似して。私こそどうかしてましたわ。女は階段を上がろうとしたが急に振り向いてこう言った。今後一切会わないと、会っても声をかけないと約束していただけますか。 F さんは驚いた。あなたのことを特別な存在だと考えていたのに、それに俺ここの住人だし。俺このアパートに住んでるんですけど。マスクで顔はほとんど見えないが、目だけで表情が険しくなったのが分かった。あなた私のこと知ってるの。 いえ、お会いするの今日が初めてですが、偶然アパートが一緒だったんで実は驚いていたんです。じゃあここに着いたときなんでそれを言わなかったの。 F さんは頭をフル回転させて最善の答えを探した。ここで失敗すれば女との未来はない。実はあなたがもう俺のことを知ってるものだとばかり思ってたんです。どういうことですか。実は合ってるんですよ、あなたが部屋に電気をつけてカーテンを閉めようとしたときに。女は少し考えて思い出してくれた。ああ、あの時の。スーパーでお会いした時話せばよかったんですが、変質者に見られたんじゃないかと考えるとどうしても言えなくて。私もどうかしてたし、今頃聞いてあれなんだけど、どうして抱きしめたりなんか。 F さん今度は自分の意思で女を優しく抱きしめた。スーパーの時はこれほどとは思わなかったが、なんて痩せてるんだ。再び彼の中で女への愛おしさが込み上げてくる。 F さんは女の耳元で強く囁いた。理由なんてありません、抱きしめたかったから抱きしめた、それだけです。女は F さんの胸に顔を押し当てて泣いていた。 F さんには分かっていた。その女性は本来見知らぬ男に抱きしめられて素直に抱かれたままになっているような、そんな女ではないこと。ギリギリのところで生きてたんだ。 F さんにとって彼女はもうかけがえのない女性となっていた。しかし彼女にとって F さんは溺れかかっているところに手を差し伸べたただの通りがかりの男に過ぎないのかもしれなかった。そう考えると F さんは少し寂しかった。突然女は F さんの体を突き放すと静かに言った。悪いけどあなたどこかに引っ越してください。できないのなら私が引っ越します。でないとあなた死にます。それだけ言うと女は階段を駆け上がる。F さんは追いつき女の肩を掴んで振り向かせた。そして暗くてよく見えない女の顔に向かっていった。俺別に死んでもいいです。第4話兄弟。死んでもいい。F さんの言葉に嘘はなかった。むしろ彼女のために死ねたらどんなに嬉しいだろうとさえ思っていた。暗闇の中女は泣き続ける。 F さんはただ呆然と立ち尽くすだけだ。どれくらいそうしていただろう。女はマスクの向こうで確かにこうつぶやいた。 ありがとうお兄ちゃん。
エフさん、その時は自分のことをかなり年上だと勘違いして出た言葉だとばかり思っていた。俺の頭じゃそう思われても仕方ないか。
ごめんなさい。なぜか女は謝った。
どうせハゲてるんだから気にしてないよとか思っていると、女は突然エフさんの手を握り、彼女の部屋の前まで連れていく。そして鍵を差し込むと、説明します、どうぞと言ってドアを開けた。
部屋に明かりが灯った。エフさんは当然気になって足の見えた場所に視線を送る。そこには一輪の花が生けてあった。
彼女はそれに気づいて、そこで私の兄は自殺したんですと言った。
A さんは彼女を見た。もう泣いてはいなかった。ちゃぶ台の横に座布団を置くと、どうぞと言って流しに向かった。
コーヒーと紅茶どちらにします？
彼女の問いに、兄の自殺という言葉に動揺していた彼は、どちらもくださいと答えてしまった。彼女が少し笑った。彼女が笑ってくれたことがとても嬉しかった。
茶杯の上に F さんはコーヒー、自分には紅茶を置いて彼女も座った。
何を話したらいいのか皆目わからず、 F さんはただコーヒーを飲み続けた。
彼女が最初に口を開いた。マスクで見えないけど、
信じてもらえないかもしれないけど、スーパーであなたに会った時、あなたに重なるように兄が立っていたの。
え？
抱きしめられて嬉しかった。この人はお兄ちゃんじゃないって分かっていたけど、どうしようもなかった。
彼女の目が潤んだ。電灯が反射してキラキラ光る。
レフさんはこの時初めて彼女のことを美しいと思った。
頑張ったねって言ってくれた時の声、間違いなく兄の声だった。
エフさんには彼女の言うことが 100% 信じられた。ただ彼の目の前には、彼女は兄に抱きしめられたんであって、決してエフさんにではないという現実が突きつけられた。
道理でおかしいと思った。
エフさんは動揺を隠せなかった。
やっぱり俺は俺だった。
今度は彼の泣く番だった。
じゃあ俺はこれで。
そう言って立ち上がろうとする F さんを彼女は止めた。
もうしばらくいてください。寂しいから。
彼は即答した。俺も寂しいからもうしばらくいさせてください。
彼女の目が微笑んだ。
あなたを笑わせるそれだけのために生きていけたら。
F さんは心からそう思ったが、口に出せるはずもなかった。
しばらくの沈黙の後、彼女は F さんの意表をついた。
あなた、このマスクのこと全く触れませんね。
F さんは焦った。彼女の体の具合から勝手に皮膚病だと決めつけていたからだ。咳なんかしていないし、風邪なんかじゃない。普通なら一番最初に聞きたいところじゃないか。
フル回転も頭に何も浮かばず黙り込むしかなかった。
前歯が抜けちゃって歯がないの。
彼女はマスクを取って微笑んだ。
うわ。
F さん、マスクを取ったそのことよりも、前歯がないにもかかわらず彼女があまりにも美しいのに仰天した。
やっぱ俺好きだなんて言う資格ないわ。
お兄さん、なんで自殺なんか。
彼女は話すべきかどうか迷っているようだった。
何でも話してください。何の力にもなってあげられないかもしれないけど、話を聞くことくらいならできます。
彼女はありがとうと言って話し始めた。
兄は決して自殺なんかするような人じゃなかった。でも私の父も母も明るくて優しくて、とても自殺するような人たちじゃなかったのに、みんな首をつったの。
彼女はうつむいて何も喋らなくなってしまった。息の詰まるような沈黙が続く。私の家呪われてるの。突如女はそうつぶやくと、いきなり服を脱ぎ始めた。第5話殺意。F さんは女の行動にただただ唖然としていた。皮膚病に苦しんでいることを知っていた彼は、スーパーからアパートに着くまでのまさに有頂天だったとき、もしかしたら病気を理由に俺との交際を拒むかもしれんな彼女などと余計な心配をしていたのだ。おいおいおい、自分から披露するんかい。女は F さんの目が点状態にも全く無関心で、ついに最後の一枚を脱いだ。もちろん上半身だけ。包帯がぐるぐるぐるぐるに巻かれていて、上半身をほとんど覆い尽くしていた。 まるでエジプトのミイラである。ところどころには血が滲んでおり、 F さん思わず目を背けそうになる。ちゃんと見てください、女は言うと右腕の包帯を解き始めた。 F さんは見た。細くて簡単に折れてしまいそうなその腕の肘から手首にかけて、何か鋭利な刃物で切りつけたような傷跡があるの。どうしたんですこの傷。よく見てください。 F さんは言われるままにその傷跡に目を近づけた。傷というよりも血管が浮き出たような、そこだけ細かく膨らんでる、そこだけ細く膨らんでいる感じだった。この傷、体の内側からつけられたものなの。
え？
自殺した兄の背中にもちょうど同じような傷があった。多分父や母にも。F さんはこれ以上女の話に付き合うのが正直怖くて苦痛になってきていた。しかしここで女と別れたらもう一生会えないような気がして、仕方なく聞くことにした。遺書もなくそんな傷があるものだから、最初私が疑われたの、犯人じゃないかって。検視の結果、体の内側からつけられた傷だって分かって疑いが晴れたの。そのことは警察関係者の間ですごい話題になってるって担当の刑事さんが教えてくれた。その腕の傷跡、出血はしてないみたいだけど、そのうち消えるんですか？たまらなく痒いの。全く触れなければ消えるんだけど、我慢できないくらい。女は右腕のその部分を左手でパンと叩いた。
お、
まるでマジックを見ているようだった。軽く叩いただけなのに、右腕はもう血まみれになっていた。F さんが病院じゃ治らないんですかと尋ねると、女は血まみれの腕をティッシュで拭きながら寂しそうに少しだけ笑って、見せ物になるだけだからと答えた。ふと F さんは気になっていたことを女に尋ねた。お兄さんの姿はスーパーから後も見えてるんですか？兄の姿は自殺した後も毎日ずっと見えてました。ほら、そこの花が生けてあるところの壁際に、死んだ時の姿そのままで。ごくり。 F さんの喉が鳴る。話しかけてもまるで聞こえていないみたいで、ずっと同じ格好のまま。ただスーパーに出かける時にふと見たら兄の姿がなかったんです。今は見えません。アパートに着くまではあなたの後ろに見えてたんだけど。それって俺に憑依してるってことじゃないですよね？多分違うと思います、安心して。わあ、マジビビった。 F さんが大声で叫ぶと、女は口に人差し指を当てて、他の住人に迷惑だからとたしなめた。思い出したように女は服を着始める。もう不意打ちはごめんだからな。 F さんは分かっているくせに位置を尋ねた。その包帯の下、どこもその傷がついてるんですか？痛くないんですか？
女はうなずいて言った。痛くないけど痒いの。
一つ聞いていいっすか。
どうぞ。
お兄さんはその傷を苦になくなったんですか。何か他にあったんですか。
女は少し考えて話し始めた。
前にも言ったけど、兄は自殺なんか絶対する人じゃなかった。たとえ体中がその傷で血にまみれても、兄も父も母もみんな自分に絶望して死を選んだの。
絶望ですか。
体にこの傷ができると人を殺めたくなってどうしようもなくなるの。
F さん思わず立ち上がった。
第6話目、小生。
どうか座って、私は大丈夫だから、帰らないでお願い、寂しいから。
女はF さんを見上げて懇願するような素振りを見せた。
万が一襲ってきても近くに凶器になりそうなものは何もない。
F さんは恐る恐る腰を下ろす。
まだ名前を聞いてなかったわね。あなた名前は？なんてお名前なの？
たかしって言います。
たかしさん、あなた車持ってる？
車ですか。いや、免許も持ってないです。
そう、じゃあタクシー呼ぶから少し付き合ってくれないかしら。
F さんは不安を無理やり打ち消し笑顔でうなずく。彼女が人を襲うなんてやはり考えられない。
ありがとう。ああ、それとそこの押し入れ開けてもらえる？
F さんは立ち上がると言われるまま押し入れの襖を開ける。開ける瞬間、わけもなく寒気がした。大きな傷だらけのプーさんのぬいぐるみが転がっていた。可愛いはずのプーさんの顔も傷だらけだ。
これどうするんです？
お寺に持って行って供養したいの。
供養っすか。
傷だらけでしょ、そろそろ休ませてあげたいの。
私の一族に降りかかった呪いは、本人の知らないうちに自分の一番大切な人を殺してしまうとっても恐ろしいものだったの。
多分父や母は私たち兄弟を殺めようとして寸出のところで気づいたんだと思う。
そしてお兄さんはあなたを殺そうとしたんですね。
みんな強い人だったんだなってつくづく思う。普通なら絶対衝動に身を任せてると思うもの。
それって何の呪いなんですか。
私の祖先が江戸時代にした残虐な行いが原因だってお坊さんが言ってた。祖父も祖母も、そして前の人も、真っ当な最後を遂げた人なんて一人もいないんじゃないかしら。
プップー、タクシーが来たようだ。
F さんは大きなプーさんのぬいぐるみを肩に担いで部屋を出る。
ドアの外で彼女を待つが、なかなか出てこない。
ブーブーブ
ー、何してるんだろう。
少しイラついてドアを開けると、彼女が向こう向きに立っていた。
全裸だった。
わっ、ドアを閉めようとする F さんに顔だけ向けて嬉しそうに声をかけた。
見て、傷が薄くなってる。
見てって言われてもと思いながら F さんは見た。確かに薄くなってる。しかしそれよりもあまりにも痩せた体が気になって仕方なかった。それにムラムラしない。
あれ、俺いつの間にスケベじゃなくなってたんだろう。
タクシーに乗り込むと、彼女はすぐに〇〇寺へと行き先を指定した。
供養とか言ってたな。
聞くのを忘れてましたけど、これって傷だらけですよね。
でしょう。身代わりになってもらったの。
身代わり、 そう、好きな人の身代わり。もう100回くらいプーさんを殺したわね。兄から買ってもらった大好きなぬいぐるみ、これがなかったら多分新聞配達の人なんか殺してたかもね。見境がなくなるの。俺もあなたの名前知りたいんですけど。さよ、小さい世の中の世でさよ。さよですか、珍しいですね。父が女というものは家庭という小さな世界で幸せならいいってつけたみたいだけど、今そんなこと言ったら問題っすよ。さよさんは少し笑って、おかげで私の人生9割は実家かこのアパートの中。一度でいいから彼が運転する車の助手席に座ってドライブがしたいな。 F さんはさよさんを見た。その横顔は少し青ざめているように見えた。寺に着いた。 F さんはプーさんを抱えて彼女の後に続く。朝もやの中、境内では住職さんらしい人が誰かと立ち話をしていた。そこにさよさんが近づく。お坊さんが彼女に気づいた。何？お坊さんが何か叫びながら彼女に向かって一直線に走る。走る坊さん初めて見た。50メートルほど走って、そのお坊さん、なんとさよさんに抱きついた。うお、生きとったんか。お坊さんの大号泣が始まった。第7話大将。お坊さんは泣き続けた。そしてなぜかその間ずっとさよさんに謝り続けていた。お坊さんが泣き止んでからも二人はかなり長いこと抱き合っていた。さよさんが耳元で何か話しているようで、お坊さんはしきりにうなずいている。時々 F さんの方をチラチラ見ていた。中腰になっていたお坊さんが立ち上がる。さよちゃん、しかし生きているうちに二人に会えるとはさすがに思わなんだ。二人？ところでその歯はどうした？涙まみれのお坊さんはとても優しい顔をしていた。それにまだ若い、60代前半くらいか。栄養のせいだと思うんです。食べ物が全く喉を通らなくて。それにその目の下のクマ、全く寝とらんようじゃの。わしについてきなさい。少し寝んとダメだ。寝床を用意しよう。お坊さんはそう言うと、 F さんからぬいぐるみを受け取り本堂に向かって歩き出した。 F さん、さよさんに声をかける。じゃあお言葉に甘えますか。さよさんは少し微笑んで思い出したように歯が2本ないのを手のひらで隠す。確かに顔色がひどく悪い。もうマスクやめたんすか。そりゃ朝からしてませんね。 F さんが尋ねると、もういいの。こそこそ生きるのはもうやめるの。こりごりなの。さよさんは前をまっすぐ見てそう答えた。 F さん、話したいことが山ほどあるのに何から話していいのか思いつかない。お坊さんが二人に会えてよかったとか言ってたけど、なんとなくそんな気もしてたんで黙っておいた。さよさんのお兄さんならまあいいか。ふと二人でスーパーからアパートに戻った時、さよさんにあなた死ぬわよと言われた時のことを思い出して尋ねてみた。あの時はたかしさんに兄がついてたから本当に危ないって思ったの。プーさんじゃない、本当に大切な人だから突如何をしでかすかわからない。自分が怖くてたまらなかった。そしたら耳元で聞こえたの。さよ、お前はもう大丈夫だからって。今もついてるんすか。思わず出そうになった言葉を飲み込んでやはり聞かずにおいた。一度尋ねた時、ついてないと言われたのを思い出したからだ。さよさんからしたらついてるなんて言いづらいのかもしれないしな。
本堂の横を通って突き当たりを曲がると普通の一軒家に続く渡り廊下があった。朝江さんはお坊さんに案内されてその家に入っていった。 F さんはとても眠る気にはなれなかった。眠いのは山々だが、それよりもお坊さんから小夜さんのことを少しでも早く聞きたかったからだ。 F さんは渡り廊下の手前でかなりの時間お坊さんを待った。お坊さんは大きな茶色の封筒のようなものを手にして戻ってきた。 F さんに気づくと軽くうなずいて後についてくるよう促した。書道教室のような部屋に座布団を2枚置いて2人は向かい合わせに座った。あなたとさよちゃんとの関係をあの子から詳しく聞いているわけではないので、これをあなたに話していいのかいいものか悩みましたが、事実として聞いてください。F さんはその時すごく嫌な予感がしたがうなずくしかなかった。あの子はもう長くない。病院に問い合わせたんだが、主治医の話によると生きていること自体ありえない状態らしい。先生はこうも言った。モルヒネ打たないと痛くて我慢できないはずだと。F さんはあまりの衝撃に涙も出ない。さよちゃんが病院には絶対電話しないでと言って医師の診断書を見せてくれたんだが、気になって聞こえないように電話したんだ。あの子は最後の苦しみにも逃げずに耐えようとしてるのかもしれん。さよさんのことを教えてください。F さんがようやく口を開いた。わしは7年前あの兄弟を見殺しにしたんじゃ。え？最初2人を見た瞬間、これはわしの力ではどうしようもないと分かった。あれほどの悪霊、そうそうお目にかかれるもんじゃない。さよさんの祖先が関わってるんですか？彼女はそう言ってました。お坊さんはうなずいて言う。その怨霊、さよちゃんの先祖が昔何をしたのか見せてくれたよ。あまりにもひどくて言葉にできない。吐き気がして狂いそうだった。今思い出しても身の毛がよだつ。その怨霊ももともと善人だったのに、あの子の先祖によって怨霊にされたんだな。いつの間にかお坊さんの目から涙がこぼれ落ちていた。わしは恐れた。そして逃げたんだ、あの幼い兄弟から。長い沈黙が続く。お坊さんのおえつが止まらない。わしの知る限りでは、最も火事の力に引いてた方に電話して兄弟にその寺までの交通手段を紙に書いて詳しく教えたんだが、それらしい子供が来ないと連絡があったのはもう日の暮れた後だったんだ。今でも鮮明に覚えているよ。あどけない顔をしたさよちゃんが怯えた表情で話すんだ。夜目が覚めると首だけの赤ちゃんがたくさん転がってて、みんな自分を見てるんだと。突然お坊さんが大声を張り上げた。なんであの時二人を連れて行ってやらんかった、この臆病者が。間飛翔。F さんの膝元に突っ伏したお坊さん、涙声でさらにこう叫んだ。すまなかった、どうか許しておくれ厚志くん。厚志、お兄さん。厚志って名前なんですね。お坊さんの後ろ頭を見ながら呆然としていた F さんはなんとなく心の中で聞いてみた。多分自分についているであろうさよさんのお兄さん。直後 F さんは耳元で確かに聞いたという。さよをありがとうと。同時に F さんの胸が熱くなる。感謝の気持ちで満たされる。溢れるようなその思いはすべて目の前のお坊さんに注がれた。
F さんの胸の奥からその声は発せられた。ご住職、顔をお上げください。お坊さん、その声が聞こえたのか、涙でぐしゃぐしゃの顔を上げ、 F さんを見、驚いたように目を開く。しかしそれは瞬時にして感じに満ちた表情に変わった。俺じゃなくお兄さんを見てるんだな。 F さんは自分が妙に落ち着いているのが不思議でならなかった。胸いっぱいに広がるお兄さんの思い、 F さんは両目を閉じ、その思いに逆らわず逆に浸ってみることにした。さよさんのお兄さんがどのような思いで再びこの寺を訪れたのか、手に取るように分かった。お兄さんは知っていたのだ。お坊さんがこの7年間一日も欠かさず立ちに打たれ、時には倒れるまで絶食し、二人の無事を、御仏のご加護を記念し続けてきたことを。その思いはお兄さんに届いていた。周りは真っ暗、首をつったまま息もできない、指一本動かせない。聞こえるのは妹のお兄ちゃん助けてという泣き声ばかり。助けたくてもどうすることもできない。そんな絶望の真っただ中、かすかではあるが自分たちのことを一心不乱に祈るお坊さんの声が耳に届く。そしてその声はあまりの苦しみから生ずる憎しみを和らげ、地獄の底に落ちるのを引き止めてくれた。ありがとうございました。お兄さんはその一言を言いたいがために今日このお坊さんに会いに来たのだ。お坊さんにはお兄さんの思いが全て伝わったようだった。しきりにありがとうを繰り返している。あ、 F さんの中からお兄さんの気配がすっと消えた。なんとなく出ていったのが分かった。見えるわけではないのでお坊さんに尋ねてみる。お坊さんは上を見上げたまま泣いていた。それが答えであるかのように。お兄さんとの別れから後、泣いたり叫んだり、異常なくらい感情の起伏が激しかったこのお坊さん、まるで人が変わったかのように穏やかになった。言葉遣いもまるで違う。お兄さんが死んでしまってたった一人残されたさよさん、さぞ怖かったでしょうね。F さんは自分がその立場だったらと想像してゾッとした。お坊さん深くうなずいて言う。修行を重ねた私ですら一目で逃げ腰になったくらいですからね。お兄さんが死んだのはさよさんがいくつの時なんですか？さよちゃんがこの寺に来た2年後って言ってましたから、多分14の時。よく施設送りになりませんでしたね。アパートの大家さんが親代わりになってたそうですが。ああ、あなたに渡さなければいけないものがあります。お坊さんが大きな茶色の封筒から通帳と印鑑を取り出した。実家の土地やお屋敷を処分した際できたお金の残りらしいんですが、あなたにあげてほしいとあの子に頼まれまして。え？心から感謝してますよ。あなたがいなかったら狭い部屋で一人寂しく死んでいただろうと。人相があまり良くないから解約は私がしてくださいとも頼まれました。お坊さんはそう言うと少し笑った。いざとなったら私があなたの無実を証明してあげますから、お受け取りください。冗談を言いながらもお坊さん今度は笑わなかった。 F さんも笑えない。二人は再び悲しみに沈んだ。さよさんたち、なんで紹介されたお寺に行かなかったんですかね。気になってましたから、それは一番最初に聞きました。驚きました。電車に乗ろうとしたら中で巨大な蛇が口を開けて待ち構えていたと。すごい悪霊ですね。さよちゃんと抱き合っていろいろ話しました。あの子、幼少の頃から霊感が強くて恐ろしい思いを何度もしてきたらしいんですが、父を殺し、母も殺し、そして兄までも死に追いやった悪霊を当然のように憎み呪いました。 私に聞くまでもなく、自分の家に大元の原因があることを知っていたようですが、それでも自分に非があるとは全く思わなかった。しかし次々に降りかかってくる災いの中に、虐げられた数多くの人間の怒り、苦しみ、嘆きを垣間見るようになり、ついに気づいてしまったのです。あの子は愕然としたらしい。自分と血のつが、自分と血のつながった者たちのあまりにも忌まわしい所業に、一体どんなひどいことをしたんですか。私は見た、おぞましいその光景を。女子ども関係なし、阿鼻叫喚とはまさにあのこと。正直音量の方がよっぽどまともだと思ったくらいです。おそらくさよちゃんもその地獄絵図を見たんでしょう。それまではいくら先祖が昔悪い行いをしたとしても、父も母も兄もとてもいい人たちだった。なんで責められることがあろうかと考えていた。しかしあの子の気持ちは少しずつ変わっていきます。あの子はやめたんです。憎むのをやめ、呪うのをやめ、怨霊の言い分を理解し、すべて受け入れようと覚悟を決めたんです。許したんです。怨霊も呪いも何もかも、耐えて耐えて耐え抜いて、詫びて詫びて詫び抜いたんです。あの年で、しかもたった一人で。悪霊はもういないんですか。さよちゃんには驚かされます。あの怨霊から、どす黒い怨念の塊だったあの怨霊から、情けの心を導き出したんですから。私なんか今のさよちゃんの足元にも及びません。魂の輝きに年齢も性別も全く関係がないことをさよちゃんは教えてくれました。怨霊は自ら身を隠したのです。あの子が許したことで慈悲の念が生じたんです。まあ今出てきてもあの子には指一本触れられんでしょうが、本当はもうさよちゃんなんてとても呼べません。生きながらにして菩薩におなりになった。一つお聞きしたいことがあるんですけど、どうぞ何でもおっしゃってください。実はさよさんと口を使わず語り合えたような不思議な体験をしたんですけど、そういうことって現実にあるものなんですか。
あります。霊感を持つ者同士ならよくあることです。
じゃああれはやっぱり妄想じゃなかったんですね。
あなた気づいていないようですが、霊感ありますよ。努力次第ではかなりの期待ができそうです。
お坊さんは笑った。
いや、そんなものはいりません。たださよさんと、いやさよさんがたとえ亡くなっても時には話ができたらいいなとは思いますが。
お坊さんは微笑んで、大丈夫です。あの人は恩を忘れるような人ではありません。話したいと思われた直後にはあなたのそばにいるはずです。話しかけてごらんなさい。何らかの形で お答えになると思いますよ。
あなたが体験したのは魂と魂の会話とでも言いましょうか。説明が難しいのですが、例えば今さよさんがお休みになってますね。その会話は例えば相手が睡眠中でもできるのです。
やってみましょうか。
お坊さんが目を閉じる。そしてほんの数秒後、すごい形相をしてお坊さんが立ち上がった。
さよさんが苦しんどる。痛い痛いと大声で叫んどる。
二人は部屋を飛び出し離れに向かって走った。
さよさん死ぬな、まだ死んじゃダメだ、ドライブしたいって言ってたろ。
彼女の部屋に飛び込んだ F さんは、さよさんが普通に布団に座って微笑んでいるのを見てほっとした。しかしお坊さんは違った。
さよちゃん痛いんだろ、わしにはわかる、なんでそこまで我慢する。
確かに様子が変だ、体中汗まみれだ。
もう悪霊は去った、知っとるはずじゃ。その痛みは呪いのせいでも悪霊のせいでも何でもない。
耐える必要なんかないんじゃ。痛みがひどいはずとは聞いていたが、これほどとは思わなんだ。
さよさんは硬直したように動かない。顔を濡らしているのは油汗か。
救急車を呼べ、丸々病院を指定しろ。
直後さよさんが叫んだ。
いや病院は、いや、さよ広いところで死ぬの。
F さんはお坊さんに声をかけた。
どうせさよさん助からないんでしょ。
お坊さん振り向きもしない。
住職、車の鍵貸してください。
ようやくお坊さんが振り返る。
早く、救急車なんか待ってられない。
住職は部屋を飛び出し、車の鍵を持って帰ってきた。
免許はあります。
F さん、さよさんを抱えて立ち上がる。
さよさんなんて軽いんだ。
F さん、さよさんを抱きかかえたまま走る走る。涙で視界がぼやけて何度もつまずきそうになる。
さよさん待ってな、でっけえ空とひっれえ海を見せてやっからよ。
助手席のシートを倒してさよさんを乗せる。
軽い、軽すぎるよさよさん。
免許はないが F さんは昔悪ぶってた時期があって、運転は得意中の得意だった。黒のクラウンは猛スピードで寺の駐車場を飛び出した。海まで飛ばして1時間。
持ってくれよ。
30分ほど走ったところで助手席のさよさんが目を開けた。車を路肩に止めてその小さな顔を覗き込む。
たかしさん、ここどこ。
名前覚えててくれた。
今はドライブ中、海に向かって失踪中。
たかしさんが運転してるの。
もちろん。
免許は。
住職から借りた。
さよさんが笑った。しかしその笑顔はすぐ涙で見えなくなる。
拭っても拭っても涙が溢れてくる。これじゃあ運転なんかできやしない。
さよさんが目を閉じる。突然口も開いていないのにさよさんの声が胸に響く。
海だ、広い。
締め切った車内に一陣の風が吹いた。
さよさん行っちゃったんだな。
寂しくはあったが悲しくはなかった。苦しみから解放され、天に向かって羽ばたくさよさんの姿が想像できたから。F さんはそこまで話すと席を立った。
おっさん、実を言うと俺まだ童貞なんすよね。一応あの世での結婚も視野に入れてるんすよ。
でも作り話だろどうせ。
おっさん、俺が元でもなしに会社を起こせる人間だと思います。
F さんは車の内装専門の会社を立ち上げて成功していた。
でもその話からすると、そのさよさんって人もう神様みたいな存在になってない。
どうせ相手にされないよ。
それを聞いた F さん、これ以上ないくらいの寂しい顔をした。
以上、許された呪いっていう題名の話でございました。長かった。1時間ぐらい読んでたかもしれない。
で、一応缶なはずなんだけど、最終話もう嫌だっていうのがありました。 行きましょう。最終話もう嫌だ。まあ一応缶の後にまだある、うん、女の目はうつろで F さんが立ち上がったことすら気づいていないようだった。刃物を持っているわけではないので警戒はしているものの、すぐに部屋を飛び出すことはためらわれた。やはり女をそのまま放ってはおけなかったのだ。女は座ったまま何かつぶやいている。 F さんはいざという時のためにドアの鍵だけは開けておこうと足を玄関の方へ向けようとした。その時強烈な耳鳴りが彼を襲った。体が動かない。 F さんはまさに最悪の状況で金縛りに遭ってしまったのだ。痛くないけどかゆいの。頭の中で女の声がする。痛くないけどかゆいの。本当は痛いの。本当は痛いの。とても痛いの。痛くてかゆいの。恐怖で完全にパニクったエフさんをさらに戦慄する。女が畳に両手をついたのだ。立ち上がる誰か。頭が割れそうだ。声は続いている。かゆいの。痛くてかゆいの。痛くてかゆいの。痛いから殺すの。かゆいから殺すの。女がゆらりと立ち上がる。 F さんは後じ去ることもできない。誰か助けて。かゆいから殺すの。痛いから殺すの。かゆいからお兄ちゃん助けて。お兄ちゃん助けて。お兄ちゃん助けて。近づいてくる女の輪郭がゆらゆら揺らめいた。そのうち曇って見えなくなる。涙。俺は泣いてるのか。 F さんの中から恐怖が消えた。ユキエ。聞いたこともない名前が口をついて出た。 F さんは抱きしめた。女の体が折れるほど。お兄ちゃんありがとう。一瞬左胸に痛みが走った。F さんは女の手を取り、なぜかおかしくて笑ってしまった。アイスピック？そんなものどこに隠してたんすか。参ったな。そこで目が覚めたんすよ。夢だって現実に見たんだから実話でしょ、おっさん。 F さんはそう言うと右手を上げて立ち去った。やっと帰ったと思ったら玄関のドアが少し開き、顔だけ覗かせて叫んだ。じゃあまた例のキャバクラで。以上、許された呪い最終話もう嫌だっていう題名のやつでした。よく分かんなかった。頑張って読んだけどよくわかんなかった。はい。で、ジータレス読み。どこだ。93。おっちゃん、ちゅっちゅ、今夜も気持ちよく抜かせてもらいますと。なんだ、抜くっつうのは。よくわかんねえ。で94、やっとつながりました。放送録音機構で止まってるんですけど、まあ録音アップするんでぜひ。で95、お茶今来たって3日連続はびっくりです、嬉しいと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、まあはい、やりました。でこの最終話って話つながってねえよ全然。なんなんだこの最終話っつうのは。とりあえず4だけどあったから。まあいいや。で96、今来たさよさんと。うん、 なんか怖い話なのかと思ったら、なんか微妙だったな。そっち方面じゃなかった。でも、長かったけど、で、97、なんか感動ものっぽく終わったけど、いろいろ突っ込みたい話だなと、まあ、はい、まあ、ただで読めるってことで、で、98、久々の長い話だと、そうね、長めでした、で、99、長かったですなと、はい、だって、9ページになってたから、はい、これはかかると思ったんで。1ページは大したことなかったんですけどね、1ページは。でもそれが9つあるっていう時点で、はい、これはかかるねと。高級車は1ページがすごい長いんで、これ2ページあっても、まあそれなりにこれも長いんだろうなとは思ったんで、今日は2つで無理、終わりかなと思ってたんですね、予想通り。2つやってだいたい2時間でしたね、いいところじゃないですか、はい、で、101、なんかよくわからんかったと、とりあえずさよさんとか行っちゃった、でもなんか一番初めのも、そうね、ちょっとトントントンと、なんか言ってる感が、まあしょうがないのか、っていうところはあったけど、まあでもわからないわけじゃないからな、で102、今北さんによと。はい、もう終わるんですけど、今進路について考えてるんだけど、勇さんって大学でどんな研究されていたのですかと。今ここで話す俺が、どんな研究、そうですね、結局多分この話はなくなったんだろう、まあ、研究、共同研究、その企業と、まあ、やりましたけども、企業とあと研究機関かって言ったらいいのかな。とりあえず、そうね、どこまで言うかな、そうだな、なんて言えばいいのかな。いや、これを言ったらバレるのかな。いや、よくわかんねえや。まあ、一つじゃないですね、一つじゃないですけど、主にやってたところで、まあ、しっかりその、卒業論文に書いたようなやつっていうのは、多分ね、これ実用化される、実用化っていうか本当に組み込むんだかどうか知りませんけど、どうせまだその、なんていうのかな、実用化には程遠い研究してましたよ、とりあえず。まあ、核融合とかですかね。核融合炉か、核融合炉に使われる、あ、とあるパーツに関しての研究してましたよ、で、103、前貼ってあったので5ページくらいあるのなかったけど、前貼ってあったので5ページくらい、どれだろう、わかんないけど、5ページとかもうあるからな、別に。で、104、何か短いのも読んでほしいなと。いや、もう今日は終わり、もうだってこれ3日あったからもう、で、105、話のテンポが途中で変わりましたね、この話と、なんか違う、なんかあら、俺もうちょっとなんか怖い話を思うと思ってたね、なんか違ったっていう、そう、テンポとかなんかね、空気感もなんかちょっと違うなっちゃった、こいつが抱きしめてからおかしくなった、 F が早めに、もう早い段階でなんか変わった。で、106、最終話、お兄ちゃんを殺したのはサヨということ、でも名前は小雪と、小雪じゃなかった、雪江と。いや、雪江は別に、 違うと思うんだけど、お兄ちゃんを殺したのはサヨ？殺しちゃうよってなったんだけどっていう、まああれだけどね。でもお兄ちゃんとか父母は、あ、別に殺されたっていうの、殺されたわけじゃなくて、なんかそういう殺人衝動が湧いちゃうんで、先に死ななきゃと、その大事なものを殺したくなるっていう、殺めようとするとか、わーっと強くなってきちゃうから、その前に、自分が死ななあかんと。はい、で、108、トリチウム燃料のあれと、まあ、うん、トリチウム燃料のあれなんだけど、まあ、うん、そう、トリチウム燃料のあれなんだけど、まあ、そのなんだ、いろいろありますよね、ラージヘリカルデバイスとか。あるけど、そこでやっぱり、まあ、いろんなその実現するためにいろんなパーツがいろんなそのなんつの部分で、きちっと実用化されるレベルに持っていかないといけないわけじゃないですか。それについてのとあるパーツの研究、をしてました。多分、うん、確か昔、少しその会社、そのなんか大学、まあ、院出て、大学も、終了してから、久しぶりに研究室行ったら、俺のやってた研究が次の人にその、引き継がれるっていうことではなく別のことをやってたから、だから多分ね、いや別のことっていうか、まあ、それをまた利用しての応用してので、ちょっと、ちょっとルートが外れた感じのことやってたから、まあそれはそれで、まあ別に需要と供給、需要があるからあれなんだけど、だからどうなんだろうなと思ったけど、でもそっちの方がなんかいいような感じでやってたから、まああれですけど。で、109、核融合って何かすごいですね、おっちゃんは賢いのだと。いや大したことないです、はい、工学系なんで。核融合自体はどうこうっていうよりも、その核融合、まあいろいろあるじゃないですか、まあ、負荷とかなんかさ、いろいろあるから、すごいから、あそこはさ、プラズマを閉じ込めなきゃいけないからさ、いろいろあんだあそこは。しかもでけえし。でもなんだっけな、あれ見に行ったことあるよ。化学融合科学研究所にあるですね、これニフスって言うんですけど、ナショナルインスティテュートフォーフュージョンサイエンス、核融合科学研究所、ここにね、ラージヘリカルデバイス、ね、LHD っていうのがあってね、それ見せてもらったことあるんですけど、でかかったよこれ。でかかった、それしかね。感想がそれしかね。で、110、違う分野の研究聞くのも面白いなと。まあまあ勉強にもなりますしね、まあ普通に、あ、へえ、そんなんすかみたいなのは別に面白いですよね。そういう話はそれはそれで、そういうのでも別に、なんだろう、面白いの意味がちょっと変わるけど面白いですよね、そのね。で、111、核融合って聞いた時点でおっちゃんとの距離がぶっ飛んだと。どういうことなんだ。112、あのツイッターのつぶやきは完全理系ですねと。理系なのこれ。 で、113、白衣着てお勉強してたなと。白衣着て授業を受けたのもあったな。ありましたよ。でもずっと白衣着て別に勉強してたわけじゃないです、白衣着てた時もあったけど、白衣着るようなそんな綺麗なね、なんだろう、クリーンな感じなところでやるようなあれではなかったんで、別にどぎたねえ感じで、履き古したジーパンがっていう感じの、やつですよ。だから白衣はね、はっきり言って、あんま着てないっす。で、114の質問ですけども、なんとね、つながり、この自分がね、これをまともに読めない時点でね、この欧州原子核研究機構っていうので CERN っていうところとつながりはないんですかって聞かれたけど、自分はつながってないです。こことは別に当時はつながってないですね。で、115 LHD でググってみたらデカすぎワロだと。これでけえよ LHD、 マジで見せてもらえたよ。なんかうちの教授のなんか、あれでちょっとそのなんつうの、見せてって言うんで、ちょっとメットかぶって先輩と一緒に当時、超でけえよびっくりしたよ、すっげえすっげえみたいな。で、116、去年から原発が世界中で問題視されていますが、核などの研究で需要ありますか、興味はあるんですが今後のことを考えるとと。まあそこは考えてください自分で知りません。当時はそのなんだろう、あんまりね、それがね、そのどうこうっていうよりも、ただそういうの方が楽しいからやってるみたいな感じでやってたんで、あんまりね、それだってね、全然ね、その実用化まで遠いんだもん。だって遠くてね、なんかあんまりビジョンが見えないから、なんか、性能を上げていくのが楽しいみたいなぐらいの遊び感覚だったっちゃ遊び感覚だったかもしれないです。だから真面目にそうやって116番さんみたいに、これは本当にこれやってて本当に後々意味あんのかっていうところまで考えるんだったら、ちょっといろいろ考えた方がいいかもしれないですね。で、117、キャーかっこいい、わからん言葉がいっぱい、おっさんすごいなと。おっさんじゃないんですけど、っていうか俺これ別に大学の頃やってたわけで、今全然別に違うことだからだってこれは完全に研究職とかそっちの方面だから、全然だってこれで金が発生しねえもんこれまだ、なので全然違うことしてますよ今は。まあそのなんだろう、知識、大学の時に学んだ知識は使えるところには就職しましたけど、大学院でやってたこの研究が使えるところでは全くないですね。で、118、原子力保安員の話は丸分かりなのと。全然分かんねえ。で、119、だって別にパーツの研究してるだけで、別に原子力保安員の話聞いてもよく分かんないみたいな、あれですよ。だからちゃんと解説を見ないと何言ってるかさっぱり分かりません。で、119、融合と分裂は違うらしいですしねと。まあ、あんまり自分も分かってないんで、あれです。あんまりここで話すようなあれでもないし、っていうかもうやめてーし。で、120、毎日地震が起きてるから原発はいらんと。今ね、原発作るのバカやろっていうところが声が大きいですから、ね、あれを見て、今もまだ別に終わってませんからね。なので、まあ、そういったところありますんで、まあ、その辺は116番さんは考えた方がいいかもしれないです。そこまで本気ならね、さらにそのなんだろう、そういったところまで考えるならちょっと頑張って ただただ楽しいからそっち方面行くとかじゃなくて、いろいろ考えた方がいいじゃないですか。難しいと思いますけど、で121、どんな分野でも大学院出てもそれでご飯食べれる人少ないですよね、専門分野でと。いや少ない少ない、別に大学院出たところでっていうところで就職はしやすい、その率的には高いかもしんないぐらいで、まあんまそれやっててその方面に行くなんて人はよほど頭がいい人で、できる人じゃないと、もう博士とかいる、ちゃうようなレベルのあれじゃないと、まあ、博士行ったらそれはそれでもうあれなんですけど、博士取っちゃうぐらいの方行っちゃうとまたあれですけど、今度は逆に就職しづらくなったりしますけど。で122、欧州原子核研究所というのは未来から来たというジョン・タイターが乗ってきたタイムマシンを開発したと言われているところかと。知らないそんなの知りませんそんなの、はい、というわけで、はい、今日終わりにします。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはまた上げたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、さじゃあ今日はこの辺で終わりにします。じゃあまたバイバイ、ありがとうございました、おやすみなさい。